グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、監役、グリム童話、子どもと家庭のメリ編集から選んだお話をお届けします。では早速グリム童話の部屋に入っていきましょう。白い蛇。昔あるところに偉い賢い王様がありました。この王様はいつもお昼ご飯の時、テーブルからごちそうが全部運び去られ、周りに誰もいなくなると、一番信頼している召使いにもう一つ蓋をした皿を持ってこさせるのでした。それをたった一人で食べ、自分でまた蓋をしました。ですからそのお皿の中に何が入っているのか知っている人は誰もいませんでした。ところがある時のこと、召使いが蓋付きの皿を下げる時、好奇心に駆られてそっと自分の部屋へ持って行ってしまいました。そしてお皿の蓋を開けてみると、中には白い蛇が一匹いました。召使いはこれを見るとどうしてもそれを食べてみたくなって、一切れ切り取って食べてしまいました。ところが蛇の肉が舌に触ったかと思うと、召使いは窓の外のスズメや他の鳥たちが互いにおしゃべりしているのがはっきり聞こえ、自分が動物の言葉がわかるようになったのだということに気づきました。ちょうどその同じ日、女王様の美しい指輪が一つなくなり、この召使いが疑われました。王様は召使いを激しく叱りつけ、もし明日までに泥棒をあげることができなかったら、お前を犯人とみなして処刑すると言い渡しました。召使いはひどく驚きましたが、どうしていいかわかりません。心配しながら中庭へ出て行きました。するとアヒルたちが小川のほとりに並んで座って内緒話をしていました。召使いには一羽がこう言っているのが聞こえました。
今日は胃が重くてしょうがないよ。女王様のマットの下に落ちていた指輪を慌てて飲み込んでしまったんだ。
これを聞くと召使いはそのアヒルの首をつかまえ、コックのところへ持って行って言いました。この太ったアヒルを真っ先に潰してくれ。コックはアヒルの首をはねました。内臓を引き出すと胃袋の中に女王様の指輪がありました。召使いはその指輪を王様のところへ持っていきました。王様はとても喜びました。そして間違えて召使いを疑ったことを償おうと思って召使いに言いました。
何でも望みを叶えてやろう。そしてわしの宮廷の中でどんな名誉ある地位が欲しいか言ってみよう。
けれども召使いはすべてをお断りして、旅に出るための馬とお金が欲しいとだけ言いました。召使いは広い世間へ出てみたいと思ったからです。さて召使いは馬に乗って出かけました。すると池に出くわしました。 そこでは三匹の魚が足に引っかかって水に戻れず、このまま惨めに死んでいかなければならないと訴えていました。召使いは魚の言葉が分かって気の毒に思い、馬から降りて魚を水に返してやりました。すると魚たちは水の中から言いました。
あなたのことは忘れませんよ。いつか恩返ししますからね。
召使いはまた馬を進めました。まもなくアリの王様が足元でこう言っているのが聞こえました。
人間がこの大きな動物をどかしてくれるといいんだがな。この動物がわしの仲間をたくさん潰してしまうんだ。
召使いは地面を見ました。すると自分の乗っている馬の足がアリスカを踏みつけているのが分かりました。それで馬をどかしました。するとアリの王様が叫びました。
私たちはあなたのことを覚えていますよ。いつかきっと恩返ししますからね。
召使いはまた馬を進めました。まもなく森の中に入りました。するとカラスの夫婦が巣の中に座っていて、子供たちを巣から追い出してこう言っていました。
お前たちはもう大きいんだから自分で餌を探しなさい。私らにはもうお前たちを腹いっぱいにさせてやることはできない。
ところがカラスの子供たちは地面に倒れて小さな翼をバタバタさせながら叫んでいるではありませんか。
どうやって自分で餌を探したらいいの？僕たちはまだまだ飛べないし、食べ物を探すこともできない。お腹が空いて死んでしまうよ。
召使いは馬から降り、刀を抜いて自分の馬を殺し、それをカラスの子供たちに投げてやりました。するとカラスの子供たちはぴょんぴょん跳ねながら寄ってきて、腹いっぱい食べこう言いました。
僕たちはあなたのことを忘れません。いつかきっと恩返ししますよ。
さて若者は今度は歩いて旅を続けました。どんどん行くうちに大きな町に着きました。町では一人の男が若い王女の婿になろうとする者は王女の出す課題を解かなければならないと町中に知らせて歩いていました。だがもし王女の課題を解くことを申し出て失敗した場合には命を取られるということでした。それで誰も申し出るものはありません。何しろ今までたくさんの人が命を落としたからです。若者は考えました。僕はこれ以上失うものはないじゃないか。やったって構うものか。そして王様と王女の前へ進み出て、求婚者として課題を解いてみたいと申し出ました。すると若者は海辺へ連れて行かれました。海の中に指輪が投げ込まれ、その指輪を探し出して来いという課題が与えられました。そして水の中へ潜っても指輪を見つけないで上がってきたら、再び水の中に突き落とされ溺れ死にさせられるということも言い渡されました。それから若者は一人にされました。岸辺に立って指輪を探し出すにはどうしたらいいものかと考え込んでいると、前に足に引っかかっているのを 水の中へ戻してあった3匹の魚が泳いでくるのが見えました。真ん中にいる魚が口に貝を一つくわえています。魚はその貝を若者の足元の砂に置きました。若者がその貝を開けてみると、中に指輪が入っているではありませんか。若者は大喜びして指輪を王様のところへ届け、王女をくださいと申し出ました。けれども王女は若者が王子ではないと聞いて嫌だと言いました。王女は庭へ出て行って機微の袋を10杯草の中に撒き散らして言いました。この機微をあの男に拾わせなさい。一粒も残さないように、そして明日お日様が昇る前に終わるように。もしあの忠実な動物たちが助けてくれなかったならば、若者はとてもこの仕事をやり遂げることはできなかったでしょう。夜になるとアリの王様が何千というアリを引き連れてやってきて、夜のうちに機微を全部拾って袋の中に集めてくれました。そしてお日様が昇る前に一粒残らず集めて仕事を終えてしまいました。王女は庭へ出てきてこれを見ると驚いて言いました。あの男はこの仕事も片付けたし、若くて綺麗だけれど、命の木のリンゴを取ってこなければあの男と結婚したくありません。ところが巣から追い出されて若者に食べ物をもらったあのカラスたちが大きくなっていて、王女様の要求することを聞きました。そして飛んでいって、まもなく一羽がくちばしにそのリンゴをくわえて戻ってきました。そして若者の手の中に落としてくれたのです。若者が命の木のリンゴを王女様のところへ持っていくと、王女様は大喜びで受け取って若者の妻になりました。そして年取った王様が亡くなると、若者が王冠を継ぎました。いかがでしたか。白い蛇、蛇年にちなんでお届けしました。白い蛇はやっぱり縁起がいいと言いますか、何か不思議な力を秘めているのかもしれませんね。皆さんはどうお聞きになりましたか。改めまして、今回は小沢敏夫役、寛役グリム童話、子供と家庭のミルヒェン集から白い蛇をお届けしました。次回はどんなお話でしょうか。どうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。